始まりましたね。
始まりました。
始まりました。
はい。
今何してますっけ？
対面何年ぶりですかね。
対面でやるのは。
確かに対面か。
対面でやるのはね。なんだろう。
前回いつだったんだろう。
忘れた。
何にも燃やせない。
一昨年か、それ、う
ん、
それより
も。いや、そんなもんじゃないっすよ。
そんなもんじゃない。一昨年だってもうコロナ禍です
よ。一昨年だって2回前ぐらいですよ、収録。
じゃあ
確かに。一昨年から2回ぐらいしか収録してないですから。
じゃあ5年ぐらい前の忘年会。
5年で済むのかな。
5年で済むかな。
まあ、すごく久しぶりです。
久々。
ね、肉が焼けるような音が入ってるのかな、これ。持ってるのかどうか分かんないけど。
あっちに持ってく？
ASMR や。
ASMR。
一旦肉の焼ける音を。
お楽しみください。
ジングルとして。
ジングルとして。
ジューって。美味しい。
で、
今日は、うちに、
カンテラ家に。
そう、カン、兵法のおもちゃ箱に。
そういう言い方あり。
ここに3人で集って、マリオをして、酒を飲み肉を焼くというい
やでも3時間半ぐらいずっとスイッチの 3D マリオやって
たあなんとプーヤまで
スーパーネコワールド
ネコワールドね
猫の、まあ、意外とできてたよ
猫の時以外プレイしない
そうだ泡になって、うん、
見てる
結局あのゲームが一応スーパーニンテンドーワールド のモチーフになってるので明らかにモチーフになってるのでまあねせっかくだからやっぱりプレイヤーさんにも体験していただきたいなと
そうで体験して、うん、要素は分かったんですけどいやここがこのゲームはねって言われても他のゲーム知らないから他のバージョンかスーパーニンテンドーワールドと違うことを知らないんですよね
そのバージョンしか見てないからただ次にスーパーニンテンドーワールド行ったらあのベルに対する思い入れは
猫だ
あのキノピオカフェのさレジの奥にこう並んでる
から、ね、ああそこにあんのか
肉が焼けてきたんです
よ水気飛ばしてるはずだったの
でカンテラさんがついに行ってきたんですよね
そうなんですよ
大声で喋って
長いってかお前が先に行けよっていうね話だと思うんだけどここまでかかりました
もう2年ぐらい経ちましたよねオープンして
確かに、
うんまあ、一応その友達だカンテラさんがカンテラさんになる前任天堂好きでやってた頃に知り合った、まあ、ネットの友達みたいな
あネットの友達なんですか
そうそうそうここと一緒ですよ死んだないで一緒に上海ディズニーランド行くみたいなもんでしょそれを、まあ、やろうことにしてていよいよ予定があったから行ったんだ
じゃあ任天堂好き同士で行ったんですね。
そう。まあちょっとやっぱり、ね、
これしょうがだな。
だから遠慮がなくてよかった。
ああそうですね。ずっとここにいるって言っても、
うん、全く遠慮がないし、こう素直な感想を言えるし、
ああ
これはあの曲だみたいな話で。
うん。そうえってことはそのなんか。汚なき感想を言ったってことは良くなかったじゃないですか。
いや全然全然そうじゃないですよ。あの最初にあのまだあの整理券が必要じゃないですか。
入場にね。
ガチャガチャ言ってて申し訳ないです。肉がやってます。よいしょ。整理券制だから。
朝から整理券を配って整理券が終わると抽選が始まる。
ああ。
二段階になってて
結構それ激戦なの。
だから、
うん、
朝行けば確実にまずは入れて、
うん、
で。それにこぼれても入れるかもよっていう救済措置みたいな感じになってる、う
ん、今だ と一応もう、ね、前半のとき絶対やらないやつで開演待ちをしたんだけどしかも何時に行ったんだ10時オープンで
実際オープンしたの8時半で、うん、何なんだよって感じだけど
アーリーってレベルじゃない
すっげえ早く開くんだもん
エクストラマジックアワー
なでそれで、うん、あの実際に並び始めたのは7時半ぐらい
かおーすげー
気合入ってる
マジよ
え
ネギ多いな
本当に
だって
すごいこと
規定より多いもんこれはい鳥が焼けたので
で、
まあ待ってたんだけどで最初オープンしてあの音楽流れるじゃんオープンですみたいな USJ って、はい、 で入ってすぐの段階ではどれだけかな、15分ぐらいかな、うん、は多分15分か30分ぐらいは整理券なしで
そのままね、
そのまま行けた、うんうんうん、だから多分そのまま直行してったら多分そのまま入れたんだと思うんだけど、うん、こう向こうの友達があの夜行バスで来てたから、
はいはいはい、
こうちょっとこういきなりねいきなりマリオ行ってもこうあれなんかちょっと気分を上げるためにこう昼前ぐらいに入ろうかみたいな話をした、
うん、
でだから11時ぐらいの整理券を取って、
うん、
でそれまではまあ、あのマリオストアあるじゃん、
はいはいはいはい、
あとはその
普通に外のエリアにね、
そう、うん、あそこ行ったり、あと普通にマリオあのショップなんて誰も入んないからでしょ、みんな大体ハリーポッターかマリオの方に走って行ってるわけで、あのガラガラのショップを見て
美味しい、
うん、あ美味しいやん、
美味しい、
受け受け、
うん、よかった
で見てくださいこれ
お
え、そんなのまで買ってマリオの帽子、
すごい、ちゃんとやってる、すごい、
舞浜じゃ一度も買ったことないやつ、
カンテラさん今これあのいつもの人同一人物ですか、
そうやっぱりカンテラになる前だから
めっちゃえはしゃいでるじゃん、
俺初めて舞浜でカチューシャ買ったことないけど、
うん、
やマリオの帽子
これは買わざるを得んということで
CM に出てくる人みたいな
あそうそう、
やば
でこれ買ってまあうろうろして一応ちょっと時間あったから、まあ、ミニオンには乗ったんだけど、
うんうんうん、
ミニオンの歌も時間になったんでじゃあ行こうかっつってついにみたいな感じでした、やっぱもうね動機が
そんなに
待列にもう最初にこうあるじゃん、1個だけハテナブロック1個だけ、
はいはいはい、あのエリアに入る入り口のところにね、う
ん、あとコインコインってずっと鳴ってんじゃん、
うん、
あと爆発音もしてるけどジョーズの
ジョーズとウォーターワールドに挟まれてるからね、
ああそうか、音聞こえるっていうのがやっぱ USJ やな、
コインコインってさ気分を盛り上げてるんで全然関係ない爆発音がするっていうのあるんだけど
今ねだってウォーターワールド見てるとすごい、うん、あの陸地を探してるんだ、後ろにあるけどな、ユビーコンがなんかあって陸に行ったらドライブをしたいんだみたいなの言ってても、もはやギャグだろこれもう狙ってるだろそれは、
狙ってるよそれ、絶対狙ってるでしょ
でそれで並んでてもうね、なんだろうね、あで新しいテーマエリアできて、まあ、行くわけじゃない、美女と野獣、ね、さあすげえみたいなのとはやっぱねちょっと違ったね、その時点で
どういう風にしたらいいですか、
こう楽しみの度合いがもう10倍ぐらいあるみたいな、こうなんかこうあーみたいな、
わかんない
スーパーニンテンドーワールドエリアに入るために結構歩きますからね、
うん、
うーん、
あれがまたでもまあちょっとワクワクするからいいかな
と、奥地に作ってるからそこまでのただの道路があるので、
うん、
そう道路がなんかコインコインってなってたり土管になってたりするんだけど、で土管を抜いたら、あれこれネタバレはいいのかな、
もういいでしょ2年経ってるし、
で、ね、土管を抜いたらあれピーチ城になってるわけ、
はいはい、
でもう64のピーチ城の音楽が流れてるわけ
ってやつですね、
でボム兵の戦場とチビデカイランドの絵が飾ってあるわけ、
へえ、
もうねもうみんなそこ、うん、みんな周りのさ学生たちはもうそんなすぐ行ってさすごいとかって写真撮って自撮りしたりしてるのに、その絵の横で泣き崩れ
泣き崩れちゃう
よ、やばいやばいやばいやばいみたいな、もう涙こうやって拭うでもう早速こうこのマリオの帽子かぶってその絵でこうやって、ね、絵に飛び込む写真64の
再生でる、
めっちゃはしゃいでる、
めっちゃはしゃいでるよ、もう別人だよね
おかしいでしょ、
でもで、まあ、パーク入ってそのいよいよそのエリアの中入るじゃないですか、はいはい、もうやっぱりね今までいろんなものを楽しんできたつもりだったけど、やっぱりそのマリオっていうのが自分にとってあんまりにもその魂レベルで何かこう馴染みがあるからその友達と会われてた時に俺がもうね 5分に1回、最初の1時間ぐらいは、はい、5分に1回、ああ、やばい、頭おかしくなりそう。ああ、やばい、頭おかしくなりそう。
いや、もうその人、それはおかしい人ですけど、
多分頭おかしくなってた、ね。
なりそうじゃないです。
なってた。
なって。
いや、だからね、なんて言うんだろう。だからね、もうこれはね、評価とかじゃないですね。俺がマリオだっていう。で、プーヤが、だからプーヤが、プー、ハニーハント乗ってる時とかの気持ちって、これぐらいなのかなって言ったと思った。その、度合いがね、ちょっと違いすぎて、そのなんか、恍惚としてる感じになってるわけ、こっちは。マリオのとこにいると。だからそういう意味で言うと、本当の意味で、こう、シンクが楽しんでる人の状態。
ディズニーパークでは見たことないですね、そんな状態。
見たことないし、なったことなかった。だからその、面白いとかつまんないとかそういう問題じゃなくて、まずその空間にいるっていう。ほんと頭おかしくなってたもん。
すごいな、うん。そんな風になっちゃうんだ。ちょっと見てみたいかも、そういう風になったカンテラさんを。うん、
あれは激レア映像だと思います
。僕は毎回。
まあ、すでに激レア映像ですよ。
今、マリオの帽子
かぶった。被った状態だから、
ね、まず買ってるのが信じられ
ない。そうね。
うん。そうそう。いや、もう、僕はもう毎回言ってますけど、鑑定さん人の心がないと思ってたので。
そこがまた対比がすごい。
うん。だ上海で、あ、鑑定さんも人なんだってちょっと思ったところで、ちょっと USJ に行って、ちょっと走れるの見たら、やっぱりちゃんと人として認識するかもね。
で、その後は、まあ、とりあえずエリア見るかみたいな感じで、いろいろエリア見て、
うん、
ああ、やばい、頭おかしくなりそうってごめんって言いながらエリア見て、ほんと、ショップ、ワンナップファクトリーとかもさ、うんうん、やっぱ、普段さ、ディズニーランド行ってもさ、もうグッズなんてもう、ね、見てないじゃん、はっきり言うと。興味もないし、みたいな。なのに、あ、やば、あ、これ、あ、これもある、これもある、みたいな。これも欲しい、あれも欲しい、みたいになって。いや、あと音楽もさ、わかるし、
はいはい、
これがあの曲だ、あれがあの曲だ、だいたいわかるから。近年のやつ以外は。で、まあ一通り見て、いろいろ、コインってやったりしてさ、
パワーアップバンド買ったんですか？
買ったかったもん。
そりゃね。
あれはパワーアップバンドないと。
パワーアップバンドは入場料だと思った方がいい
です。
あれはもう必須ですね。
うん、
もう。
できない、あれがないとできないものあるし。
あ、そうなんだ、うん。
だいたいコインってならなくない？あれ。なるの？
ならないです。
ドーンドーンってなるね。
じゃあもうハリーポッターエリアの杖とかとは全然違う。
全然違う。
違う違う違う。あれを全
然。本当に一部のミニアゲームみたいなのはないとできない。
うん、あ、そうなんだ。
うん、
だから今日のやつもあのさ、なんか、急いで、なんか取れみたいな、ああいうノリのやつがあるわけ。はい、ああいうノリのやつが。
あの、スロットとか、
は
できない。ああいうのは、持ってる人じゃないとできないから、
時間内になんかするみたいな、あれを叩くみたいなのがあるんだけど、はい、そのがやっぱできない。持ってます。
赤コイン集めみたいな
やつがある
ん
ですね。
うん、8枚集め。
パワーブロックをこう叩くと、あっちのどこの子に反応するみたいな。
うん、
あのマリオゲームのマリオとやってみるとさ、結構近いことができてるじゃない、あのパーク
に。そうですね。
あれが結構すごいなと思うけど。
へぇー。
で、まあ、一通り見たとこで、ちょっとお腹が空いてたんで、ヨッシーのスナックアイランド。
はいはいはいはい。
で、まあ、ヨッシーのラッシーだよね。出落ち。完全出落ち。
いや、そこはクッキー売ってほしかったな。
俺もそう思う。
ヨッシーの。簡単な売店みたいな
もん、ね。ヨッシーのだから、あれだよね、
ヨッシーのクッキー。
ヨッシーのクッキーかヨッシーの卵だよね。
まあそういう、ファミコンソフトがある
の。で、そこで、ヨッシーの牛食べてさ、で、食べ終わったのね。で、食べ終わって、美味しかったね、つって、で、ごめんさ、捨てようと思ったら、どうしよう、捨てらんないって
なって。神お玉発動
して。やば
で、どうしようってなっちゃって、前浜でもたまにいるじゃん、持って帰ってる人。
はいはいはい、
はい。何してんだあの人、バカなんじゃないのとか思ってたんで。あんなもんいらねえだろうと思って。どうしよう、捨てらんないっつって。
取り出すんかい。 モッピーの袋に手に入ってますね。
家での収録が生きてる。
ほら。
すごい、カップが出てきた。
カップ出てきた。
ユニバのお土産袋からカップが出てきた。
ちょっとね、まさか俺これ人生でやると思ってない。どうすんのこれ。普段俺グッズとか本当に買わないとって、ここだってないじゃん、全然。うん、
アミーボぐらいです、
ね。そうそう。アミーボも任天堂だしね。だこれがまさかのね、洗って、だってこれほら、あの、ラッシーあのさ、クリーム乗ってるからさ、うん、トイレでこうやって洗って。やばいよね。
すごい
ね。あ、完全別人になってました
ね。もうすぐこれ、マリオ被って別人なんだよ。帽子被って。
そうだね。そうよ。あ、ちなみに死んだなら行ってないんだよね、まだ。
私行ってないんですよね。行きたいと思ってるけど、なかなかちょっと。
全然普通に話していっちゃうといいんだよね。
あ、全然いいですよ。そこで行ってからじゃなきゃ多分分かんないと思うんで。
で、ヨッシーのラッシーを飲んだ後に、あの、ヨッシーの方に並んでる。なんだっけ？
ヨッシーライ、ヨッシーの、
なんだっけ？
名前なんかのアトラクションですね。
乗るだけのやつ。
あ、二つアトラクションがあって、
うん、
マリオカードとヨッシーがあって、
うん、
ヨッシーアドベンチャーみたいなやつかな。
うん。
また、マリオカートはいわゆるメインのアトラクションじゃない？
ヨッシーはまあどっちかというと子供向き。身長制限が非常に低い。
あ、でも一応あるんだ。
ある、ありはするかな、確か。
あの身長制限のさ、あの、板があるじゃん。この、これ以上
で、ね。はい、
あの、前浜だと大体こう、こう指でやってるんですのが、はい、あの、ヨッシーとチビヨッシーが並んでて。
ああ、
気が利いてんなと思って写真撮って。
いや、探偵さん、前浜だったら、え、そんなのあったっけっていうレベル。
そうそう。全部見て、写真撮って。で、それ乗って、まず、Q ラインがね。ありがとうございました。いや、どういうもんか想像しなかったから、あの、アトラクションの外見だけで、うん、なんか、メリーゴーランドみたいに乗って終わりかなと思ってた、
うん、スーパーニンテンドーワールドは2階建てになってて、
うん、
で、2階建ての、
うん、
吹き抜けの2階建てみたいな形なのよ、
うん、
そうだね、
なんかなんで土管を抜けて、
うん、
ピッチのところを出ると、
うん、
そこから階段、下の階段が、
そうだね、
下に降りる階段ができてて、
うん、
なんで入ってるところは2階なのよね、
うん、
で1階に降りる階段があって、うん、でその真ん中のエリアは、うん、吹き抜けの状態で、うん、上空が見えてて、うん、で周りのところは2階で回れるっていう仕組みになってて、
うん、
で、はい、ヨッシーはその2階の奥の方のエリアを周遊するのよ、う
ん、
でもうパッと見で外にこう出てるのよ、
出てる出てる、
ライドが進んでる様子が、
うん、
でそのアトラクションの入り口は1階にあるわけよ、
あ、そうなのか、
うん、そう、すごい面白い、だから最後9ラインは1階で途中階段があって2階で乗るってことですね、うん、
あー、なるほど。
そうでしょ。で、2階がピープルムーバーの形。
ちなみにこれが私が、ほら。
楽しんでる。
楽しんで
る。絵に入る様子の。
ボム兵の戦術、
う
ん。
そうそう。
ボム兵の砦の中に。
で、これがあの、ヨッシーの。かわいいでしょ。かわい
い
でしょ。
はい。
かわいいでしょ。キャラオタみたいな。
おかしい。
で、その Q ラインが、要するにどういうものか想像しなかったけど、ヨッシーの、ヨッシーアイランド、モチーフになってるわけ、
はい、
で多分部屋は分からないと思うんだけど、スーファミのヨシアイランドっていうゲームのがモチーフで基本的になって、はい、あとはヨッシーストーリー、まあ基本ヨッシーのゲームってさいっぱいあるじゃん、
うん、
ヨッシーのニューアイランドとかヨッシー、うん、クラフトなんだっけワールド、
いや僕は万有引力とケイト
ウ、そうそうそう、あとヨッシーの万有引力と、うん、であるっていう基本的なもうモチーフってもうそのヨシアイランドとヨッシーストーリーでほとんど固まってるから、うんうん、であれがあったあの
システム的な、ね、
スーパー幸せのあのなんかあの花なん
か
が壁に
幸せの木の実じゃなくてツリーじゃなくてそうそ
うとか、はい、あとあの音楽がねヨッシーアイランドの音楽ヨッシーストーリーの音楽、まあ知らないのもあったんだけど多分ヨッシーニューワールドなのかな、
うん、
やってないから DS のやつやってないか分かんないけどっていうのがもういちいちあーやばい頭欲しくなるっていいのかあの看板でさこちらが乗り場ですみたいな、
はい、
の看板書いてあるのがヨッシーアイランドであいつを叩くとさ何だっけあの顔がついてるブロックを叩くと説明文が出てきて、
はいうん、
チュートリアルが出てくる、うん、あの吹き出し、
うん、
あの吹き出しの
黒板みたいな
やつ、ね、そうそうそうそう、うん、全部わかるわけ、うん、いや全部わかんないと思うんだけど、うん、 や、ほら、一回さ、一緒にさ、ランドで、現地収録した時に、うん、一緒に、ハニハン乗って、どこがいいのって聞いたら、まずここのプーの服のヨレがいいって言ってたん
ですよ。それ関係ないですよ。
そういう時に、そんなとこまで見てるんだと思って、うん、それと全く同じ状態になって、やばかったね。あと、その、あれでもさ、Q ラインに、あの、パワーアップバンドのあれがあるんだよね。
そうですね。
へぇー。
もう、パワーアップバンドはどこにでも、その、ハテナブロックが、結構あっちこっちにあって、
あるあるある。
で、プラス、ね、そうじゃない隠しコンテンツとかもあって。
へぇー。だから、あの、パワーアップバンドっていうのは基本的にこう、なんていうの、クエスト型みたいになってて、条件で、こう、スタンプみたいなのゲットしていくっていう。
アプリにどんどん溜まっていくんだ
よ。アプリにそのスタンプがあって、で、枚数を管理できるのと、うん、枚数とは別で、うん、なんか、例えばマリオカートで何点以上取るとか、あとここでこれを、やつを見つけるとか、うん、そういうのがあって。
あれさ、結構、ちょっとヨシーが話ずれるけどさ、その、あれ結構、知らなかったけど、からびっくりしたんだけど、すごい数あって、例えば、なんかやってないのもあるわけ。例えばマリオと一緒にグリーティングするとか、
うん、
どこでこう見てんのかっていう、マリオがなんか NFC かついてんのか分かんないけど
マリオのグリーティングはマリオとルイージとグリーティングができる場所があって、うん、でグリーティングをすると最後にその後ろにあるハテナボックスを押せるんですよ、
うん、
多分そこで管理。
ああ、なるほどね。
でも結構やっぱりね、よく分かんないのは多いです。
そう、俺それは、うん、そうかなと思ったんだけど、ただあそこは一瞬マリオ吐ける時があって、その時こっそりこうやってやりに行ったけど、多分ついてないんじゃない。
グリーティングしてない。難しいのは、うん、双眼鏡で何々を見つけるとか。
あ、そうそうそう。
あれはマジでどうやって管理してるのかよくわかんない。
マリオの 3DS 版のマリオ 3D ランドのでも双眼鏡が出てると同じ形のがあって、はい、であれでこうパークを見渡すと、うん、こう AR みたいになってて、
うん、
こういろいろなキャラが、ね、うん、重ねて出てくるんだけど、それで何とか見つけるってやるとゲットしたり、
へえ、
っていうの
が、なんかそう、だから双眼鏡とパワーアップバンドが連動してるんですかね。
あれキーチャレンジたまりますからね。
あ、そう、
あれうまくやるとキーチャレンジたまる。
そうなんだ。だから結構わからないのもある、うん、だから分かりやすいのはこうタッチしてやるやつでクリアしたらもらえるみたいなのはわかるんだけど、あと結構きついのもあるね。クリスマス期間中にパークに訪れると
か。そうそうそう、あの何月にとかは、いくつか、
あと5回乗るとか、
ね、うんうん、へえ。なんか、あれみたいな。昔のなんじゃタウンみたいな。なんじゃタウンもなんかそういうのがあって。
何度でもこう、経験値を貯めて楽しむみたいな形になってるのが特徴。うん、
で、そのコインもコインが溜まってくから、うん、そのランキングみたいなのもつくから、やっぱやるんだ
よ、ね。そう、ランキング、まあ、その日のランキングとかが全部出てて、
うん、
あと累計ランキングとかも出てて、コインの貯めた数、
うん。
で、あとなんか、そのバンドが何種類もあるわけよね。うん、マリオとかルイージとか、うん。その、今日のマリオつけてる人ランキングとかも。
そう
し、マリオチーム、ルイージチームみたいになってて。
なんかポケモン GO のあの、チームみたいになったよ。レイドバトルのボスの。
だそういうのが。
今日マリオつけてる人がコイン稼いでるよみたいなのが。
へ
ぇ、それがね、非常によくできる。うん、まあそういう感じなんですよ。で、ヨッシーのは、もう乗るじゃない？で、まあそれもね、実はそのヨッシーの中のアトラクションでもこう、なんか見つけ、フルーツだったら卵のボタンを押して、ヨッシーがペロンって取るみたいな。そうすると、こっちも溜まるみたいな。
へー。
になってんだけど。で、あれはまあ、どう見てもさ、外から見るとね、まあ、そんな面白そうなものには見えないわけだけど、あれが結局パークを全体見渡すっていうことも、できるし、一番思ったのは、要するにその、アトラクションとしてどうのこうのはね、もうそういう状態じゃないから。その、マリオっていうものが、そのアトラクションの形式になるっていうことに、おける恍惚感みたいなのを。
だから、この間の風訳で逆なんだ。
そうそう。
アトラクションとして見てるじゃない。
違うのよ。こっちはキャラ、このキャラクターに対する思い入れの度合いが違いす
ぎて。IP のあれを見てる。
で、これはね、ちょっと自分でもショックだったな。本当に。いや、もともと任天堂ってキャラクタービジネスやってなかった。
そうそう。最近ですよね、IP
に。Wii U の時に売れなくなって、株主からの圧力があって、うん、 で岩田さんがキャラクタービジネス始めます、うん、スマホも始めますってスマホもやってキャラクターもやって、でそれまではどっちかっていうと否定的だったん
です。そうですね。で
山内、うん、あの組長の頃とかは、うん、あのうちはあくまでゲーム屋なんだからキャラクタービジネスにはやらないぞって言ってて、俺はすごく強く共感してて、でその発表を岩田さんがやった時に苦しい判断だなと、
うん、
そういう判断してるのは残念だなと、要するに本当の生粋の任天堂ファンとして任天堂がキャラクタービジネスがいるっていうことについてはすごく否定的で、残念だったの。
マジですか。
でだからすごくアンビバレントな感情を抱いてあそこに行ってるわけ、要するに
ややこしいな、
ややこしいな。いや、それ過激派ですよ、さすがに。
バチバチなのよ、うん、そこ。だから、ガチの任天堂オタクとして、そういうことはやってほしくないと思いながら、その、なんていうの、本能的に抗えないものみたいな。で、それがすごいね、ショック。だから、いろんな意味でショックだ。そこの任天堂好きっていうとこで、そういう戦いを抜けて感動してるのもショックだったし、そのディズニー好きと自分っていう中で、こんなにも差が出るのっていうのもショックだったし。
いや、そこ
もなんかもうディズニーパークに顔向けらんない。
もう行かなくていいじゃないですか。
ここまで違うかと思って。あの、ヨッシーもね、あの、一瞬ね、トンネル入るって、で、出るって、そこだけこう、ダックライドっていうか、
まあ、屋内エリア
とか。屋内エリアがほんのちょっとだけあるのよ。うん、であれも全然わかんないと思うんだけど、プヤあれが、ヨシアイランドのオープニングのやつを、その、アニマトロニクスでやってる。
ああ、はい。
ンルンルンルンって、あそこってやっぱりさ、ヨシアイランドやってないでね。
ヨシアイランドやってないですね。
ヨシアイランドやってるぜからすると、うん、もうなんていうのまあ、年に何回か聴く曲みたいな。あ、今日はヨシアイランド聴こうみたいな。で、あの曲が一番好きな曲の一つみたいになってて。
やっててもそうはならないと思いました。
で、あそこがまさか来ると思ってなかったら、俺はあそこで本当に落雷しました。
やってるかやってないかの0か1かの話じゃないよね。
まさかこんなことが起きるようになって
た。そんなになんか僕、ヨッシーの方にあんま思い入れないんで。
いや、ヨッシーランド好きなんだよ。ヨッシーストーリーも好きだし。
どっちかっていうとマリオ寄りかな。
うん。うん、だからそこがね、すごかったね。自分がこういう風になるなんて、みたいなね。で、まあ乗りましたと。はい、で、乗り終わって、まあお腹も空いてきたんで、キノピオカフェ行ったら、なんと70分待ちという。
へ、えー、すごい、
すごいですね。
え、それ、いつ、何曜日に行ったんですか？土日？
えっとね。
火曜とか水曜でしたよね。
水曜かな。
へ、
うん、
2月の、あの、天皇誕生日の前の日だったかな。
ああ、
前の日。前の前の日かな。
21、2
です。まあでも学生がいるのか。
今はね、うん、そう、学生キャンペーンをやってて。
ああ、そうか。
学生は夜1時間貸し切りをしてる。
あ、そうなの
?1 時間延長営業をして、学生だけその延長営業いられる。
へえ。ゲートでだって、学生の皆さんの思い出をみたいな、そのなんか、やって、うん、始まりますみたいな、うん。
だから学生がめちゃくちゃ多い。
すごそうだな。
すごいのが、キノピオの、カフェの中に、あの、Q ラインできてたの。あの、こう、ポールが立ってて、こういう、あの、紐をロープで、普通の Q ライン。あんまり、店内の Q ラインって、あの、レストランの Q ラインって、ちょっと、海外事情わかんないからあれだけど、あんまりかん、知らないから。
まあでも、それだけやっぱ混雑を見越したんじゃないですか。
うん。
うん、
で、キノピオカフェだよね。
外の Q があんまり場所がない。
あ、そうなんだ。
あ、そう、それで言うと
よし。だから2階建てだから、
あ、そう
か。で、1階部分にカフェがあるのよ。
うん、
だから、まあ、構造上、うん、ほとんどの部分が屋根下になっちゃうのよ、ね。
ああ、そうか。
そうそうそうそう。だったらもう囲って、屋内にしちゃえっていうこと
だ、うんうん。そこに収めておけばね、邪魔にならないしね。
うん。じゃあ、それで、あ、ちなみに Q ラインでもちゃんとパワーアップ版、あ、Q ラインっていうかそのカフェでも Q ライン、うん、あれがあって、だ今日やったから分かったでしょ、
あの、大きいやつ、ちっちゃいプレゼント。
キノピオハウス
の。
あれで、うん、だから、当てると、すごいコインがもらえるとか。
う
ん、あれで、キノピオの、今日やった、あの、キノピオハウスで、あの、めっちゃ当ててたやつ。引きが良かった
です。パークでは全然当たんないですけどね、あれ。
7、8回やって、
ゲームめちゃくちゃ当たった、
ね、5、6回ぐらい当てて。
そう、当たりの方をね。あれがあって、こうやってやると、これ、ペペペペンペペンって出て、うん、それが、あの、コインがいっぱいもらえたり、キノコがもらえたりっていうのが、うん、それもまたそのアプリのコレクション要素になってるっていう。うん、よくできてんなと思って。
だいぶあれインタラクティブに結構。
そうそうそうそう。
でそのQラインの途中に
こう
キノピオ その店長みたいなのが、
うん、
こう画面って言うとあれかいて、
うん、まあ窓みたいな形式で
窓みたいな画面表示で 今日のメニューはこちらとか言ってこっちにこう画面があってまたこうくるくるくるくるやってんだけど、うん、あれはおそらくモチーフはマリオ3のあのエア合わせみたいになってるの、こうこっち出て
エア合わせ
こっち出て同じで当たるとピヨンピヨンってなってて、こっちやってこっちやって当たってピヨンピヨン
って なってブブーってなるやつ、
おそらくエア合わせモチーフ、それも気づかないと思うんだけど
エア合わせはなかったですもんね、
まあ音楽とか全然違ったからな、で
まあ完全に中で待たせる想定で作ってる、
うん、作ってる作ってる、やっぱねエリアがね自体がもう壁に囲まれたエリアになって、うん、土管以外の入り口ないからもう限界があるから、うん、おそらくそういう計算はしてるんだろうなと思う、
なんかハリーポッターエリアだと夜になると開放したりするじゃないですか、それもないんですか、
ないんじゃない、
まだしてないかな、
まだしてない、うん、結構もう夜になるとあの禁じられたフォーユルンジャーニーが20分待ちとか、
あ今もうねハリーポッターは、うん、随分空いたんで、
あ、うん、やっぱパワーバランス崩れてるね、
ちょっと前ぐらいからパワーはハリポタ結構動くようになったな、
ああ、
まあハリポタは今完全に整理券はない状態で、
あそう、
うんうんうん、今は任天堂しかやってないんだけど、
うん、でそこでもまずそもそもさあのパークで昼飯食うだで前浜だと俺基本そんな高価なとこ入らないですから、うん、軽食軽食と酒みたいな感じだから本当にレストランでパークで行ったの久々だったし、ああいうキャラクター飯みたいな、
キノピオカフェはユニバーの中でもめちゃくちゃコスパいいっすよ、
あそうなんだ、
値段の割にめちゃくちゃうまい、
あとね、
まあ、そこまで価格帯が高いレストランではないんだけど、うん、うまい、
しかもボリュームもあるし、
そう全メニューしっかりうまい、
あ多分ね、まあ、最初だから凝ってるってもあると思うんだけど、
だしまああと割と任天堂のそれ入ってんじゃないですか、なんかこだわってんじゃないですか、
うん、まあ大抵ねほらだからギャラクシーズエッジマンダロリアン出てくるみたいな感じでじゃだんだん緩んでくるじゃんああいうのってこだわりが、だ最初のメニューをやってるってもあんだかもしれないけど結構美味しかったしボリュームもあったし、うん、あとあのバーガークタンってさ、
はいはいはいはい、
あれ刺さってて、うん、こちらお持ち帰りいただけますっつって
ピックが刺さってて、
あ
マリオバーガーとルイージバーガーがあって、うん、それぞれこの帽子のピックが刺さってるとか、
うん、こちらですね
買って持って帰って
きて持って帰って
もうこんなに使わないものないでしょ
だってほらこれまで持って帰りましたから、
ナプキンスープライ
そうナプキンはキノピオカフェ、
このお店のために作ってるからね、
可愛いでしょ、うん俺がキャラグッズで可愛いでしょって言うと思わなかったな、
そうですね、舞浜でイーストサイドカフェのナプキン持ってくるって、うん、
やらないもんなこでここでもあのこのカップ、これはキノピオカフェのカップで、これあやべカップもらえるっつって、今回ベトベトにしぬベトベトだと嫌だからウーロン茶にしようっつってウーロン茶を頼む
やばもうそれに越して
そうそうそうそう
完全に舞浜男と同じことや
る、そうそうそうそう、でね、ご飯。あれもすごい店内も凝ってるし
ね。凝ってますね。
まず装飾凝ってる。もうなんかマリオの大聖堂みたいになってる。ここにこうグッズ、あ、グッズであの、パワーパーアイテムが並んでて、真ん中にキノコが鎮座のしてて、ほぼキリスト像みたいな。で、あの、横にね、窓が、キノピオたちが働いてて。
そう、また、窓ですね。
で、手、たまにクッパさんも来て、は
い。そう、結構そういう、ただの、なんか、風が吹いてますみたいなのじゃなくて、うん、展開があるの。
へぇー。なんかあの、スターツアーズの窓の、窓っていうかあの、
機内
の、いろいろな人が通ってるのの豪華版みたい。
う
ん、
だ普段はキノピオたち働いてるけど、うん、たまに、
ちょっと、でそう、周りが雷雨みたいになって、みたいな。
あの、マリオ3の飛行船の音楽が流れて、はい、キラとか飛んできて、キラがあっちから来たのはこうやって窓通過して、キノピオたちに入れ窓って、みたいな。うんちなみにあのキノピオカフェの BGM は歴代マリオの一番メイン の, あのステージ曲が流れててずっと
「テテテテテテテテテテテテテテ
テテテテテテテテテ
テ
テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテじゃあ言って最初は昼ぐらいに入ってまあ夕方ぐらいまでいればいいよねなんて言ってたんだけどもうすでに夕方になって
あそこのエリアだけで
もうそこキノピオぐらいまで、はい、でじゃあいよいよでまたあちこち見て回って疲れたから、はい、そろそろいよいよマリカー並ぼうかっつって、はい、マリカーが2時間待ちだったかな、
へえ結構待ちますね、
出た時にはもう暗くなってたから5時ぐらい5時、はい、5時半だか6時ぐらいだったマリカー終わった時、
うん、
で、マリカーもね、Q ラインよくできてて
凝ってますね。
てかさ、あのな、まあ、ちょっと残念だったのはこうメインの凝ってる Q ラインがあって、
はい、
その横に待機場みたいな、
ね、
あれがさ、なんか広すぎじゃない？あれ何分想定してんの一体？
まあだから、メインの通路があって、で、そこの横に扉があって部屋がいくつもできてるんですよ。で、その部屋は、まあ要は、込み方によって開放すると、そこの中のキャ
ップ、あの、モンスターズインクの Q ラインの横にある部屋みたいな。
そうそうそうそう。
うん、
凝ってる Q ラインと凝ってない Q ラインとあって、で、凝ってない Q ライン延々と並ばされるわけだけど、あれすごい広いよね。
うん、まあやっぱりそれも結局外のエリアに人を出さないのがメインになって、
だしもうもともとだってオリンピックイヤーにオープンだったじゃないですか、
うん、
だからもうインバウンドも多分とてつもないことを想定していたと思うんで、この辺なんか入場制限今ユニバーだってしてるのかな、
うん、
予約しないと入れない、
いやもう全然、
あ全然入れない、う
ん、あそこはすごかった、
ね、でもやっぱインバウンドはやっぱ力を欠いてるじゃないですか、からっていう感じあるんじゃないですか。
まあ、そこはちょっと、あ、それで言うとさっき話をそびれたけど、ヨッシーの Q ラインが途中で一回スタッフ用の通路みたいに出て、で戻ってくるってとこあるの、こうちょっと伸ばすために、
うん、
あれがひどいね。
ヨッシーはね、確か
あれひどいわ。
本当に並ぶときは一回普通にバックステージに行きますね。
そう、本当にバックステージに行く。え、それ何、通路出てさらに
外、
あの
ただの、青空の下、
あ、そう、それ行った俺。
あ、そう。じゃあ、そこですね。
そこ、そこ並んで、あれひどかった。あれやめてほしかったな。あれがね、うん、ヨッシーでは本当に唯一ダメでしたね。あれで一気にやっぱりない、しかもスピーカーがずっと並んでるって、音楽流してるから、もう想定してるんだよ、完全に。
うん、何時間待ちだったんですか、ヨッシーは。
ヨッシーでも40分待ち間かかったよ。だから全然、しかも、メインの Q ライン空いてたわけ、全然。
へー。
要するに、そのドアより手前のから、マリオのメインのエリアまでの Q ライン空いてて、こんなんでしょ。
あー、いや、なんかブレてますけど。
ブレてる、失礼。こういう感じ。裏、完全に裏が見えるの、ほら。
あー。
ほら、裏が見える。
うん。本当だ。
ここで一気に萎えるんだけど、だこれやめてほしかったんだけど、でそれと一緒で今度クッパの方は、まあ、外にはさすがに並ばされなかったけど、あの待機所がさ、その、まあ面白くないじゃない。一応絵は飾ってあるけど。
あの絵はね、ちゃんと読んだ方がいいんですよ。
まあ知らない人はね。
いや、あれは、うん、知らない人向けじゃなくて、うん、あの中に、マリオカートの戦い方が書いてあるんですよ。
あ、そう、あ、そうなんだ。あれ攻略情報だった
の。そう。
あ、そういうこと。
ここ、こういうところに弱いよとか書いてあるんですよ。
あ、そうなんだ。アトラクションのこれ。
そうそうそうそう。
あ、そうなんだ。
なんで、マリオ知ってる人でも読んだ方がいいんですよ。
そら、
そういうところも隠れてます。
失礼しました。ただ、あそこ、ちょっとマリオ、クッパの Q ラインで残念だったのは、音楽が、こう、何の音楽、ちょっとね、マリオカート8デラックスそんなやってないから、ちょっと、詳しくないんであれだけど、なんかね、なんていうの、ステージ選択みたいなノリの、こう、短いループの、そんなに盛り上がんない曲がずっと流れてて、マリオカートでせっかく山ほど曲あるのに、なんか、歴代のさ、サキット曲でも流せよって思うんだけど。
いや、コース曲はちょっと違くないですか？
いや、でもずーっとそれ聴いてんのよ。
それ走ってる時じゃないですか？
まあね。
うん。
まあでもノイローゼになりそうになりますね。
そう。あんまりにもそれを1時間半ぐらい聴き続けるから、ちょっといくらなんでも。
だったら無音の方がマシか。
で、しかももう一個残念だったのは、その永遠と並んだの出て、そっからまた Q ラインが始まるじゃない、うん、あそこの Q ラインものすごい凝ってるじゃん。その、で、そっちは、並ばないでどんどん行くわけ。あ、タイミング悪かったのかな？
そう、構造上そうですね。プレショールームの前なんで、
うん、
あの、クッパの部屋とかが、うん、プレショールームに一気に入れちゃうんで、タイミングが悪いと、止まるとずっとそこにいるんですよ。
で、あっちの部屋で永遠と動かなかったのに、面白い Q ラインもどんどん先行って、
まあ、タイミングですね。
キャストさんが、キャストじゃねえのか。
クルー
が ね、 ね、こう、先行ってください、先行ってくださいって言ったら、もうこれいっぱい仕掛けがあるのよ。うん、ボム兵の図面が飾ってあったりとか、こう、なんかミニチュアが飾って
あ
ったり。
でも海外パークでもよくある。
あれが本当に残念だったなと思うけど。いや、それでね、まあ、いよいよ。まあ、その時までネタバレとか踏んでなかったから、どういうのか全然知らなかった。AR でやるぐらいしか知らなかったんだけど。で、乗りました。
アトラクションどうだったんですか、肝心の。
そこの話ですね。
はい。
まあ、
なんで黙ってん
の？個人的な感想で言うと、あの、ちょっと期待外れだった。
ああ、
うん。っていう感じ。あの、もうちょっとすごいことがあるんじゃないかと思ったんだけど、うん、ちょっと技術が追いついてないかなっていう俺は思った。なんか、言い方が難しい。
めっちゃ考え込んで。
まずその、多分、混乱しちゃうからなのかなのか、まずライドすごい結構ゆっくりじゃない？
はいはいはい。
あの、結構ロジャーラビットぐらいの感じだ。下にレールもあって、レールも見えてるし、動きも結構、まあ回転とかもするから、ロジャーラビットっぽい感じなのよ。で、ロジャーラビットにこう AR がついてるっていう感じで、その AR が最初と最後のスタートゴールのとこは結構びっくりした。あ、こんな感じで没入感が増えるんだ。要するに、こっちはゆっくりなのに、こっちは早いからこう一気にスタートダッシュしてる感じみたいなのが結構びっくりしたんだけど、その後は割とマリオカートの中の映像は平面じゃない、あれ、
はいはいはい、
だからこう距離感も俺は結構つかめなかったかなっていう、あの遠くにいるのか上にいるのかがちょっと分かんなくて、割とちょっとそこが残念だった。体験としては、アトラクションの体験として、アトラクション費用みたいな話言うと残念だった。まあけど、やっぱりレインボーロードでは泣きましたね。
コースって1個なんですか？
コースは1種類だと思うよ。
いや、というか、マリオカートは基本的に、大体マリオカートが好きじゃない人の方が楽しむ。
あ、そうなの？
マリオカートっていう名前のアトラクションであって、うん、マリオカートではないのよ、
あ
のアトラクションは。
なるほどね。
マリオカートという名のシューティングライドなのよ、
う
ん、あれは。
あ、そうな
の、
ね、そうそうそう。
だから、マリオカートを期待していった人は期待外れになっちゃうから、うん、マリオカ、マリカに思い入れがない、いい、テーマパークオタクの方がベタ褒めしてるのよ。
あ、
うん、僕やった人はどうだったのか。
でも、あれすごいですよ。あ、そう。まあだから、単純に、シューティングライドの系譜として最強なんですよ。
あ、それはそう思う。要するに、一番前浜で比較すると、トイストーリーマニアがあるじゃない。
はい、
そしてあれが完全にもう逃げじゃん。
うん、
でも見える。要するに、アトラクションってやるぐらいだったらこれやんないと意味ないじゃんっていう。
今はだって、だから、トイストーリーマニアを思うと、
はい、
何のために移動してんのかがわかんない。
そうそうそう。
あれは、ただ、効率のためだけにみんなが移動してるけど、別に、同じスクリーンを見てるんだから、うん、同じ場所でずっとやってても構わないじゃん。
そうそうそう、ああ、なるほどね。
何にも動く必然性がないのよ、あのアトラクションって。うん、
人を動かすためだし、
うん。
ただ、マリオカート。
向こうの都合でしかないのよ。
ただ、送り出すための移動
っていう。そうそうそう。
マリオカートの方は、途中でアイテム拾って、
うん、
で甲羅も、甲羅を拾って甲羅を当ててください。で、その当てたのによって、パワーアップバンドの、
そうだ、マリオカートのシステムはそう、あの、
なってるんだけど、
マリオチームに自分たちがいて、うん、で、うん、クッパチームとのマリオカート対決になってて、うん、っていう形式になってて、で、うん、で、クッパチームとか、あといろんな敵アイテムとかを、自分の手持ちのコーラを投げて当てるとコインが貯まるの、
うん。
で、結局そのコインは、
うん、
まあ、トイマニみたいにランキングになるし、うん、で、自分のパワーアップバンドに搭載されるんだけど、うんうんっていう仕組みになってるか、完全にシューティングライドなのよ。
へぇー。そう。あ、じゃあレースじゃないん
だ。そう、う
ん。一応レース的な感じ、なんか。
レースという設定の中でやるシューティングライド
なの。ああ、なるほどね。
例えば、その曲がるのに合わせて、こう、ハンドルを曲げると、ポイントが溜まりますみたいな感じで、うん、ちょっとレース風にはしてるんだけど、本質的にはそのシューティングで。だから、バズ・ライトイヤーがあって、トイ・ストーリー・マニアがあって、っていう流れから言うと、もうこれで初めて、アトラクションのシューティングっていうのが完成してるし、こうじゃないとダメだと思うから、うん、こうそういう点では、あの、なんて言うんだろう。逃げないでこれをやったのは俺、すごい偉いと思うし、そういう意味で面白いのは事実なんだけど。
ユニバのタイトルで言うと、マリオカートザリアルじゃないのかね、
うん
うん。
マリオカートっていう名前のアトラクションなだけで。うんうん、
でそこは全然、
なるほどね、
要するにつまんないとは言わない。美女と野獣みたいな話じゃなくて、美女と野獣はもうどうしようもなくて、はっきり言っちゃった。
はっきり言ってあれと比べるのは失礼。
救いようがないものになってるんだけど。うん、
でもあれと比べられる予定だったんだから。
か
本来は、ほぼ同時オープンだったんだから。
だから救いようがないものになってる。マリオカートのは、個人的には、AR の視野がもうちょっと広がって、ちょっと狭いんだよね、
うん。
もうちょっと視野が広がって、もうちょっと距離感、あ、てか解像度かな。なんかその辺の技術がもうちょっと上がれば、多分、もうちょっとちゃんと、意図通りの面白さは出る気がするんだけど、あの、やりたいことは素晴らしいけど、っていう印象はあった。ただ、やっぱり、すごいと思う、そこは。 まあ、乗る価値はもちろんあるし、あれ乗らないでっていうわけにはいかないぐらいのものにはなってる。
確かにちょっとレースを想定したから。
そうそうそう、そう。そっちをね、マリオカートに期待していくとね、うん、ダメなのよね。マリオカートに思い入れがない人がマジでね、感動するんだよ、だい
たい。あ、じゃあ、プーヤも感動ですか。
すごかったですよ、最初乗った時です。よかった。やっぱり AR システムとしても、うん、まあユニバの VR とかいろいろ見てきてたので、うん、システムとしても素晴らしいですし、やっぱりあの、AR ゴーグルの、うん、頭と、うん、ゴーグル部分が別、分離してるじゃないですか。あれがすごいですね。
あれさ、あのさ、短い乗車時間で、ちゃんとみんなあれが、キャリブレーションっていうか、こう、位置決めができてるっていうのはすごいよね。要するに、カチッとはまってっていうのが、あの短時間でみんな成立するわけじゃん。
あ、
あれすごいな、ほんと。
VR、エクサルライドっていうのをずっとやってて、今は。うんうんうん、で、それって、ベルトコンベア式のアトラクションで、送り出しがベルトコンベア式のアトラクションで、ベルトコンベアに乗せられて、ライドに乗って、そこから、それがラウンチするまでの間に、ゴーグルかけて、位置合わせして、バンド締めてっていうのをやらされるんですよ。なんかめちゃくちゃ大変だし、人件費がすごいかかるのよ。で、それに対して、マリオカートは、先にサンバイザー部分だけを配っておいて、で、頭の大きさだけを全部セッティングさせておいて、ライドに乗った瞬間に、そこからゴーグルの、メガネ部分だけを装着するシステムになってて。
あれすごいね。
天才。
それはクルーがつけてくれる。
だから、それはもう自分たちでつけるから。
あ、全部。
で、しかも自分でつけられるぐらい簡単なものになってるし。
うん、早いし、うん、人件費かかんないし、セルフサービス。素晴らしい、うん。
だからアトラクションのシステムとしてはやっぱり素晴らしい。
あとやっぱり、プレショーでのルール説明の映像が素晴らしいですね。うんうんうん、あれが完全に任天堂が入ってるなって思ったところですね。
まあ、どう見てもね。
もう
ゲームの映像だよね、あれは。
完全にゲームの文脈でルール説明をしていて、あのテーマパークが作るんだったら、ああいうところで、あのスタツアみたいに、うん、あのシートベルトの締め方とかの話をしちゃう部分を、うん、ほぼ日本語を使わずに、
そうだね、
絵だけでルール説明に特化してて、
へー、
素晴らしいですね。その後の乗り込みを、それこそシートベルトの締め方みたいな映像もすごいわかりやすいし、
うん、だ逆に言うとそういうところに対して俺なんか引っかかり全然なかったから、だその時点で違和感あったらもうそこぶったたいてるからね。
基本ゲームってその辺のあれっていうのって、そのなんかいちいちなんかグラフィックを言語に合わせていじれない。スマブラなんてあのソフトだけで多言語全部入ってるじゃないですか。だからやっぱそういうのに長けてるんでしょうね。
いやー、うん、ね、テーマパーク文脈で見ていくとそこら辺がすごいですね、うんうん、その引っかかりがあるないのレベルじゃなくて、
うん、あれはだから
ないのは当然として、
うん、いやさ、ゲームっていうものがこう変な話だけど、さっきも VR の見てて思ったけど、本質的にさ、こうなんていうの、やる意味ないわけじゃんゲームって。なんでこんなカチカチボタン押したりさ、スティック倒したりとかさ、同時にボタン押したりとか意味ないわけ。それを楽しいって思わせるっていうのがゲームの人たちの得意分野だから、うん、だからこういうのつけてとか、ちょっとマリオの形もしてるっていうのも含めて、うん、マリオの帽子になってて、うん、マリオになれるぞみたいな、そういうテンションみたいなのも含めて、なんかちゃんと成立させてるのはやっぱすごい。だからそういう意味で言うと、まあ個人的な感想としてはもうすごいちょっと残念だったのは、その技術がちょっと追いついてないっていうか、なんか、うん、
ああそっか、うん、
4K、なんか 2K だったのが 4K になって面白くなるみたいなのと一緒でさ。けど、よかったやっぱり。
あれのすごいのはやっぱり、うん、途中で、ボックスを取ることで、その、打てるコーラが、そこで増えるわけですよね、うんうん。あれがすごいのは、結局、トイマリとか、うん、バズも、乱射ゲームなんですよ。
まあ確かに。
あれは、
うん。プロアクションリプレイ欲しくなるもんね。こうやってカチカチやるめんどくさいから。
そうそう。
ずっと押してて。
プロアクではないけど、
連射コン
を、
ね、連射コン、
ね、結局連射ゲームなんですよ、あれって。で、代わりに今回はちゃんと数、弾数を絞ってるから、狙うんですよね。
うん、狙うし、その。
で、あえ、戦略的に何もしないシーンも発生するわけじゃん、当然。
あ、まあね、
うん。弾数がそんな無限に多いわけじゃないから。そうすることによってちゃんとその生のプロップスと AR の映像との組み合わせで作ってるっていう意義もちゃんと出てくるし、
う
ん、
そうそう、
で、そう、 狙う部分は映像でできてるところで、隠しコマンドとかはちゃんとできるし、結構隠しアイテムとか。
それ全然は最初分かんなか
った。ここで、全く分かんない。ここで撃つと何出るとか。
後でアプリ見て、あの、スタンプの取ってないやつもどういう条件なのか分かる。あれ見て、あ、そんないろいろやんなきゃ、でもほとんど取ってない。なんか、すごいいっぱいあるけど、ほとんど取ってなくて、多分あれ何回も乗んないとダメなんだよね。
あと多分まだ誰も気づいてないような裏技とかがいっぱい入ってる。
ゲームのね、ゲームとしての
ゲームだから、
うん、やっぱ
それはうんすごい。あとはやっぱりスピード感の演出とか最初も言ったけどますね。レインボーロードのところなんかは、レインボーロードのあの曲があるじゃないですか、有名な、
はい、
ダルルルルルって、あの毎回レインボーロードって曲が、あのシリーズごとに基本の曲が違うんだけど、うん、特定のフレーズが入ってるの毎回、うん、っていう風になって、そこのフレーズがちゃんと流れてて、うん、あ、そりゃそうですよっていう。
8作あって必ずレインボーロードっていうコースがある
で、基本全部違う曲だけど特定のメロディーが入ってて、それがちゃんとそこで流れてて、分かってるなありがとうございます。
やっぱそこは任天堂がやってますからね、
やってるやってるって、素晴らしいです
ね。外さないでしょ、
外さない。そこの外しは、そういう意味での外しはなかった。だからあのゲームとして変とか、そういうシステムとして変みたいなのはなかったな。ちょっと技術だけかな。で、まあ出ました、うん、もう夜になってて、まあ夜のも見たいねなんつって夜のも見てさまあでもやっぱ朝の方がいいねと思った。やっぱりマリオって基本的に青空が
夜ないですもん、うん、あの
ゲームとして青空のイメージがあるから、うん、やっぱりなるべく夜じゃなくて朝入った方がいいし、ああ晴れた日に入った方がいいしって思うと、やっぱりなるべく今の時点では朝開演待ちして早めのチケット取って入るっていうのがやっぱり必要なんじゃないかなって。なんかやっぱり、
ね、そんな言葉を官邸さんが聞くと思わなか
った。すいませんでした
夜もやっぱり独特のライティングですからね。
それはある。あの
他のパークで見ないような高校としたライティングになってて、
う
ん、最初だってまだオープンする前にそのライトで結局、今から思えばそのライトの状態で光ってたんだけど、うん、ホテルから見てて、うん、まだ工事してんのかな、これ絶対作ってますよねって
言ってたよね、マイプリラ
で。そうそうそう。
あれ実はそのライトだった可能性
も。そうそうそう。いや、ライトでした。あ、多分。
普通に、だからもうできてて、
そう、完成ライトがその感じだった。
ああ、そういうこと。あの時点では分かんなかったけど、
う
ん。
もうビッカビカにつけてるの
よ。
マジで工事ライトレベルの明るさでできてて。
うん、そうそうそう。
C とかってめっちゃ歩いてると夜暗いもんね。
そうそう、だから、うん、それはほら、人が住んでる世界だからそうじゃん。うん、完全にゲームの世界としても、明らかに、普通に暮らすとしたら違和感のある光量で照らしてて、うん。
で、夜はね、見る価値はあると思う。もうそういう意味でも、テーマパーク文脈でもあるし、まあ、ハテナブック光ってたりするから、
うん、
それだけ嬉しいですよ。さっきのゲームで光ってたじゃん。夜のステージとかで。
土管ステージをイメージするといいじゃないですか。
うん、そう、うん、でそこから先はあの基本的にはそのパワーアップバンドのやつっていうのはコインをね、あ、コインじゃねえ、鍵を集めて、あの
キーチャレンジっていう、
キーチャレンジって言って、うん、こう一個一個ミッションみたいなの達成すると鍵が溜まってって、うん、で規定の回数5枚だっけ、
3枚5枚貯めると
貯めると
3枚か、
最終チャレンジみたいなのに挑戦できる、うん、あのミニクッパのボス戦みたいなのがある、
うん、
だそれのためにこういろいろ見て、
あ、それがその持ってないとできないって
言うん
です。で、その最終的なボス戦になるんだけど、あれもね、あの、ミニクッパっていうキャラクター、キャラクターの話になる。ミニクッパってキャラが、やっぱり一番思える、マリオシリーズやってる中で、やっぱマリオサンシャインで出てるイメージが。
そのミニ、あれはミニクッパじゃないです。
クッパジュニアだけど、ね。
クッパジュニア
です。いや、あれクリッパジュニア、あ、だから、ユニバークッパジュニアです。
クッパジュニアが。
あ、もう間違ってますね。
あ、間違ってね。これクッパジュニアの。
クッパジュニアファイナルバトルです。
で、その、マリオサンシャインのクッパジュニア。だから、こう、その、ピッてやって、ここ溜まってますねって入ると、あの、マリオサンシャインのこの M が、シュ
シュ。ああ。
があって、はぁーってなるわけですよ。あの、ポンプで片付けた青くんが出てくるやつ、はいはい。で、その後は、まあ、最後の、まあ、ゲームでね、ミニゲームみたいなのあるんだけど、うん、あれがね、あれ結構面白かったな、俺。
いや、あの、エリアとしては、アトラクションとしては、マリオカートがすごいですけど、うん、エリアの世界観として考えたときに、メインアトラクションはあれです、
うん。そう思う。で、あれが、何がいいって、結構ゲームなんだよね。あの、うん、要するにゲーム、なんかね、 一番適切な例えで言うとマリオパーティーのミニゲームみたいな感じで、うん、を体を使っている
、まあ、そうそうそういうののミニゲームをキネクトでやる感じ、
うん、そうそうそう、で倒しましたおめでとうみたいな、うん、でクリアするとそのアプリの方にも溜まっててみたいな感じになるんだけど、うん、あれはで総合的に思うとだからやっぱりアトラクションはやっぱり実は3つなんだよね、そのヨッシーとマリオカートとそのマリオのエリアを使ったアクティビティで、が3つで、もちろんこの最初の2つっていうのはアトラクションっていう文脈から言うことができるんだけど、その3つ目のやつは個人的にはもうあのね最終的に思ったのはもうマリオだったっていう、あのねマリオをやってるっていう感じ、特に思ったのは後半だから全部のブロックを叩くともらえるスタンプがあるんだよね。あの、アプリのやつ。
はいはいはいはい。
全部の。
エリアの中にあるやつ。
そう、エリアにあるブロックを全部叩くっていうのがあって、うん、まだクリアしてないねって。で、行こうっつって、あ、多分あれとあれだからみたいな感じでやってると、うん、それってすごいゲームであるんだよ、うん、そういうの、
うんうん。
で、はっきり言ってめんどくさいわけ。こう、うん、エリアでも疲れてるしさ、並ぶのもめんどくさいし、あの、学生たちはさ、みんな自撮りしてるし、うんで、出たエンジョイ勢、こっちはガチ勢だからって言って叩いて、スマブラみたいな、エンジョイ勢ガチ勢みたいになって、
お気楽部屋みたいな。
そうそう、こっちはガチ勢だからってこうやって叩いて出てくみたいなやつなんだけど、そういうなんか全部貯めるともらえるってやつがすごいゲームっぽくて、
うんうん、
それをこう本当に自分の体でやってるんだけど、その時の自分の感情っていうのがゲームやってる時ほぼ一緒で、あれはなんか結構、アトラクションっていう言い方もできるけど、なんかゲーム、マリオの新作っていう感じがちょっとした。そこはなんか良かったかな。特に最後にそれは強く思った。そのミニクッパのクッパジュニアのやつも面白かったしね、ゲームとして。
それも、クッパジュニアのやつは、5つミニゲームがあって、
うん、
で、別にどれやってもいいんだけど、
うん、
3つ集めると、そのクッパジュニアの再ファイナルチャレンジができる。うんうん、で5つのやつがそれぞれ、その、ね、バラバラになってる絵の中で全部黄色に揃えるみたいな。
うん、あとか、なんか、目覚ま、なんか、パックが起きないようにこう目覚ましを叩くみたいな。すごいゲームっぽいやって、それも。
ゲーム、
まあ、あるじゃない。
それも体を、自分の体を使ってやるっていう感じ。う
ん、だから、
だからね、
疲れるよね。
フラワーがね、
うん、
屋外アニマトロニクスで動いてるのがエグい。
あれすごいよね。あれ防水でやってんでしょ、ちゃんと。
えぐい。
しかも結構。
もはやあれを見に行くアトラクションですもん、あれ。
あの、モニュメントとして普通にクリボとかヘイホとか、うん、あの今日のさ、あの砂漠の面にいたこの強いやつ。なんだっけ、
あのだっけ、キツツキじゃなくて。
キツツキみたいなやつね。うん、あいつとかがいるじゃない、あれもさ、ずっと動いてるわけじゃん。うん、そりゃクリボも落ちるよねっていうね。うん、あれ復活してなかったね。
あれはもうそのままですね。
そのままだね。
まあ復活できないでしょ
う。あの、積んでるクリボを考えても落ちたの確か
に。そうそうそう。
3体積みとかだったんですけど。
そうそうそうそう、あれはいなかったです、ちなみに。
あれがね、ヨッシー。木にな
ってます。
ヨッシーのライドの。
上に落ちたんだよ。よかったね、あれ人に当たんなくて。まあだからその辺もすごいし、パックンフラワーとかもずっと動いてるしね。
パックンフラワーやばいっすね。
うん、だからその辺は
ほとんど そっち見てましたもん。えーっつってね。
そうだよ、だって前浜じゃないよね、やっぱああいうのはね。だって当たり前そこにさ、アニマトロニクスいたらびっくりするじゃない。
うん、
すごいなって思ったよ、やっぱり。でもまあいよいよ夜も、ほんと夕方予定だったのに、ほんと閉園時間になっちゃってさ、ほぼ30分前ぐらいだって、あ、そうだ、最後グッズ買わなきゃっつって。まあ、その発言がね、あるんだけど、グッズ買わなきゃって、そうそうだっつってさ、お店、もう、4週ぐらい回って。
見たことないセリフ
なんで。俺もうね、舞浜じゃまたやったことないシリーズで言うと、
グッズ買わなきゃとか、
この、カンカンの、カンが可愛い、買わなきゃっていう。
引っ越し前なのになんで増やしてるんですか。
で、見て、しかももう一個買う。
あ
ー、これはいいな。
2ついいですよね。2
つ買っちゃった。俺、本当はこれもう一個買いたかったの。でもさすがにさ、クッキー3つも買ってくるのもやばいやつだなと思って、ちょっとやめたんだけど、これはいいよね、なんか、ふりかけとか入れておいときたいね。ふりかけとか、パテナボックス。
なんか生理用のあれには、いいかもしれない。
用途まで話
してっていうので、まさか舞浜だと、だってさ、カンカンのクッキーなんて、それこそ小学生の以来だよ、買ったの。
でも舞浜のカンカンって結構変わった形のが多いんで、
うん、
使いづらいんですよね。こんだけ立方体だと使いやすいかも。
そう、
確定申告のレシートを入れることしか使えないもん。
そうそう。ね、やっぱ兵法のぬいぐるみも買って。
すごい、次から次へと出てくる。
すごい課金してますよ、だから。
しかも袋が二重になったのを見逃してませんでした、僕は。
これはちょっと最初ちっちゃかった、ね。
バーブワールドを買って。
これアミーボらしいから、ゲームで使えます。
そう。
へぇー。
これマリオのアミーボなんだ。へぇー。スマブラとかで使えるよ。
そうなんだ。うん、
おすすめ、これ、まあ、アミーボってことは RFID なんで、
うん、
iPhone は、
うん、
オートメーションに登録できるんですよ。
あ、なるほど。
で、これで、オートメーションで、動作作業を、USJ のアプリを起動にするといいですよ。
はぁ。
そうすると、今のコインの獲得枚数を、iPhone をパワーアップバンドにかざすだけで確認できるんですよ。
それは思いつかなかった。
すごいな。
それやろう、後で。
同じことが、マジックバンドでできるんで。フロリダに行くと、
うん、フロリダでできるね、
うん、便利ですよ。
それやろう後で。でまあパークマリオエリア出て、はい、あそこで流れてる曲が多分オリジナルなんだよ。全部聞いてないけど、その大変大変じゃないんだよな、土管から出て、うんうんうんうん、USJ に戻ってきた時流れてる曲が、いや、こうやっぱり最初はマリオ3のさ、エンディング曲とか流したら、はい、俺はもう泣く自信があったんだけど、オリジナル曲あったんだけど、それがね、良かった。なんかノスタルジーを刺激する感じの曲になってて。
あれなんですかね、戸高さんが作ってるんですかね。
まあ、ニンテンドの人やってると思うよ、さすがに。
戸高さんっていう、まあ、有名な。
まあ、近藤さんかもしれないけど、近藤浩二かもしれないけど、まあ、とにかくなんか、安易にオリジナル曲使わないで、多分そのマリオエリアの曲っていうことを使ってるのが、かなり、なんとなく聞いたフレーズも入ってないんだけど、なんかマリオを今までやってきた時の思い出みたいな刺激される曲になってて、あれがもうすごい良かったな、う
ん、道のところがゲームオンで流れてて、うん、で土管に入る前のプラザ、
うん、
丸いところに入るとあれがオーケストラのバージョンに変わるんですよね、
うん、あれの曲個人的にはもうアカスフィア級の。
だからそういうのを意識して明らかに、多面スピーカーでオーケストラです。
そうそう、
そこのシーンに入ると急に、豊かな音響で聴けるように設定されて、それまで本当にゲーム的な音楽だったのが、うん、電子音だったのが急にオーケストラバージョンに変わるのよね、
うんうん。あそこはね、本当にアカスフィアナイト級の曲ですね。うん、CD を出してほしいです、早く。でも、まあ、来た道に帰ってさ、まあ、上手な後に帰ってくるじゃん。もう俺の中で完全に体現してた。あそこエクスピアリ。感情、随分豪華なエクスピアリがあるな、みたいな。結局、最初は、ま、ハリーポッターも乗れたらいいね、なんてさ、並んでる時に朝ね、話してたけど、
はい、
もう、マリオで終わりました。あそこは USJ じゃないです。スーパーニンテンドーワールド。
別パーク。
別パーク、完全に。だから、カジュアルにちょっと見て終わりでいいやみたいな、
うん、
アトラクション立ち乗って出ればいいやっていう人は 2,3 時間で終わるかもしれないけど、うん、本当にあそこを楽しみたいっていう人は丸一日だと思います。
まあでも、まあ、パワーアップバンドがある時点で結構滞留時間も長そうですよね、
うん、
うん。他の人でもなんかいろいろ集めてみようみたいなのはありそう。
だからあれはね、いいですよ。
僕もちょっと出られる自信、話聞いてあんまない、
うん
うん、
最初は、うん、僕でも7時間ぐらい、
そうそう、だから、う
ん、関わられましたもん、
うん、
しかもプレビューでアトラクションの待ち時間もほぼない状態で、
そうでしょ、
なんでカンデラさんよりも 3,4 時間並ぶ時間を削減して6、7時間いたはずなんで、半日ぐらいはいましたね。
そ う,、
うん、
そう、朝はだって普通に入ってよかったと思ってる
も
ん、今まで。
もうあれですよね、だから2日間取って1日使ってみたいなレ
ベル。だからね、やっぱりうん、そのさ、ちょっと前行ったじゃん、USJ。あれ、大世界だった
の。先にね、それ以外もやっといて。
初 USJ、あれだって大変なことなんですよ、本当に。
今だって昼にパレードで出てきますから。
だから、パレードで出てくるのは多分見られません。
でも一回行ったから。
いや、だから、あれを同時に見ようと思うと、はい、多分朝入って、中で整理券取って
もら
って、一回出てパレード見て整理券に戻るみたいな発行しないと無理だと思う。はい、本当に最初に行く人は。
単純にほら、朝一でそのままマリオカート乗っちゃえば2時間短縮できるんで。
でもそこはやっぱほら、テンションの持ってき方っていうのあるじゃないですか。そんな効率よくマリオやらないよ、やっぱり。RTA じゃないんだからさ。
その割にプレイヤー先走って死んでるんだから。 ある日、どんだけ死んでたか。
基本的に傍観してるんで。
傍観よりひどい。
めん
ど
くさいことはしないんで、傍観してるんで。
その方が全然いいよ。
先走上から高みの現物してたんです
けど。先走って死んで、大体僕がクリアするっていう。
いや、だから、素晴らしいパークだなって。パーク、エリアじゃないね、あれ、パークだね。だから、よく、もう、おすすめですとしか言わないあれは。で、個人的に思うのは、予習がいる、要するに今今日やったやつを、は予習だろうなってずっと思ってたもん。うん、要するにあれをやって、マリオの世界を知って、行くと楽しいよって思ってたんだけど、俺逆にあれ、USJ 最初でいいと思う。あれはマリオだから。うん、あれがマリオだから。
あれはあれでマリオ。
要するに、ゲームが元になってパークになってますっていう、うん、その主従関係じゃなくて、マリオシリーズの一本でいいと思う、ね、パークが。
なるほどね。
だから、あそこ行って、あそこで楽しんでることがマリオの楽しさだから。ああいう楽しさはマリオがやってるから、それがリアルワールド行ってるか、電子世界でやってるか違いだけだって。だから、ただ、ヨッシーはヨッシーがいる。うん、絶対。ヨッシーアイランドとヨッシーストリートやってると、ヨッシーのアトラクション絶対楽しいけど、うん、で、まあ、マリオカートも、ね、さっきの話だと、まあ、マリオカート自体のレインボーロードで落雷とか別にそんなのね、まあいいじゃないですか。シューティングが楽しいわけだから。
なんかやっぱディズニー作品と違うのは、ディズニーと映画とこのパークって、なんか
絶対主従関係あるん
ですよ。互換性がないんです。でも、あの、アクティビティだからゲームの一種だから。
そうそうそう。そうそうそう。だから、マリオを無理して、やってから行かないととかはあんまり思う必要なくて、あそこでやった、ああいう楽しさがマリオだよっていうふうに思えば、で、多分ゲームやるとなんか似てるなっていうのあるじゃない、ちょっと。
そうですね。
難易度はともかく。あの、慣れ、ボタン操作とかの慣れはともかく、
その、システムとかね。
で、あの中でやってる、コイン叩いてなんか取るとか、あの、時間制限でなんかやんなきゃいけないとか、いう楽しさと、パークでやれてる楽しさとほぼ一緒だと思うんだよね。そこは、だからよくで、マリオだなと思う。
だからもう一つの、だからゲームなんですよね、あれもね。多分そっちの解体系。
本当に素晴らしいと思いますよ。だからもう、そんなに。
ベタ褒め。
ベタ褒めですよ。ベタベタボタ
ンだ。
こうですから。
今めっちゃマリオの帽子かぶってる。ウキウキなんだよ。
まあちょっとドンキーのエリアがどうなるのかはよくわかんないね。
ドンキーはちょっとなんかそこまでではなさそうですね。
まずアクティビティがあそこまで拡張されるのかがわかんないけど、まあするんだろうね、多分ね。
するでしょうね。今だからアプリが、あのエリアのことをスーパーマリオワールドって呼んでるんですよ。アプリだけ。
ああ、そういうこと。
明らかにおかしいんです
よ。別アリアがあるよって言い方して。だから、ただドンキーの方でさ、マリオのクエストやっても別ゲームだから、やっぱそれはやっぱりちょっとこう違う、本当の意味では違うと思うし、うん、あとそのドンキーのエリアの最大の問題は、そのドンキーのそのビジュアルイメージっていうのが、そんなに定まってないんだよね、マリオと違って。
いや、まあ、そんなことはないですよ。
いや、あの、マリオっていうのは、基本的に、あの、ニュースーパーマリオブラザーズとか、マリオ 3D ランドを作った時に、例えば使うフォントだとか、マリオの絵だとか、その、各敵キャラクターの 3D の状態のイメージみたいなのは、定理された、整理されてるはずなんだけど、おそらく次のドンキーで作るやつは、あの、ドンキーコング、なリターンズだっけ、
はい、ありますね。
あのイメージでやると思うんだけど、うん、でもうちらがやっぱり一番覚えてるのはスーパードンキーコング
で。いや僕スーパードンキーコングでやると思うんですよね。
いやだって今もう発表されてるアート見るとだって。
あ、そうなんですか、うん、アートまだ見てなかった全然。
だからそこの実はドンキーの方はまだマリオほどそのビジュアルイメージが整理されてないから、うん、そのそれを見てなんとかと思うのかどうかっていうのと、あとみんなそんなドンキやってねえだろっていうさ
確かに
のもあるから、うん、あっちはどっちかっていうとやっぱアトラクション文脈における、
うん、多分そうだ
コースターが必要っていうことで作ってんだろうなっていう、うんうん、まあ個人的にはやっぱりちょっとアクティビティでなんかクリアしたら、うん、おーバナーナーって言って
ほしい。それは64ですか
それやったらまた落雷するから
あれであれで
だからまあちょっとわかんないけどね。どういう進化を辿っていくのかわかんないけど、その最初のマリオっていう文脈で言うとやっぱり、ありがとうございます。このパッケージも取っといてますから。捨てられませんよ、これは。
僕はもうだからドンキーは今匂わされてるコースターでジャンプするっていうだけでもう、それだけで。
そっちのアトラクション的には面白いんだと思う。
飯10杯ぐらい食
える。こっちの。いやだから、やっぱりアトラクションとして見ると、多分、 任天堂好きよりもテーマパーク好きの方が面白いんですよ。
そうかもしれないね。
なぜならユニバーサルが本気のも作ってるから。
そうだね、本当にそう
だ。任天堂は任天堂の世界観として本気を出してるけど、うん、ユニバーサルはテーマパークアトラクションとしての本気をあそこに注いでるんで、
つけてるよね、そこはね。
えぐいアトラクションができるんですよ、
うん、
やっぱりもう他のシューティングちょっとレベルが違うし、
そうだね、ちょっとトイストーリーマニアもうやる価値ないよね。
だってあの後からスパイダーマンの DCA のスパイダーマンのアトラクションのシューティングで、まああれは
その手でこうや
ってやる、手でね、
うん、
それこそキネクトで読んでてやってるけど、うん、でもさ、あれもまあまあ面白かったけど、逆にトイマニにはまあやっぱり戻れないなってなったけど、うん、でも何のために移動してるのか分かんないし、
あ、
やっぱりそこの必然性はね、要するにアトラクション設定として違うし、結局連打戦になるし、
うん、そうなんだね、連打戦。
まあでもどっちかっていうとあれなんですよ、多分だからステージを移動してるっていうイメージなんですよね。
でだからそれが、まあ
うん、
そういう理屈しかなくて、うん、実は面白くないってことだよね。
だって結局
画面の切り替わって
ゲームあー、まあ、ここでやるのと変わんないじゃん、うん、
まあね、
ここでステージの映像が切り替わるのと変わんないから、
う
ん、
まあ確かにね。
だあれはあそこでしか、マリオカートはあそこでしかやっぱり成り立たないものになってるから、うん、だからすごいと思うよ、だって、
うん、常に動いてなきゃいけない必然性があるから、
うん、そうだね、レースだもんね、
うん、あれは素晴らしいね、
うん、
まあ、まあそれで言うとエリアの作り込みの中唯一自分が気になったのは音楽、エリアミュージックがなんかねループが短いんだよね。なんか1時間ぐらいじゃん、ディズニーパークだと多分、
うん、
あれがなんかね、なんか4曲ぐらいで1ループしてないかなと思って。なんか。
多分ね、いすぎなんですよ。
あ、そうですか。あと、
多分ね。
あと、聞きすぎ。
多分いすぎなんですよ。ずっと同じ場所に。
なんかね、もっといろんなマリオのが流れるかなと思ったら、意外とループ、なんか、もう知ってる曲しかなんか、それ知ってるからか。だからちょっとね、音楽が3倍ぐらいあってもいいかなと思ったんだけど。
まあ、3D ワールド固定だと結構絞られるんじゃないですか。
いや、でも意外とバラバラだよ。
あ、そうなんですか、うん、
僕はもちろん今日のやった 3D ワールドの、
はい、
ワールド1の、マップ選択でな、はい、曲とか、あとはそのエリアの、
はい、
テッテッテレテッテッっていうのとかさ、あの辺もな全然流れてて、ね、それはもうバッチリ合うんだけど、まあ、そうじゃないマリオも一流してもいいわけだ
ね。僕はもうマリオストーリーの音楽が流れたらちょっと泣いちゃうかもしれない。
それは流れてないです、
残念な。残念。いや、でも泣けない。
泣かなかった。
全然泣けないわ。
だから、そういうのが欲しかったの。
はい。
何でもいいから、いろんなゲームの曲、うん、もっともっと流して欲しかったんだけど、はい、意外とループでアレンジしてるのはすごい短かったのが、ちょっと残念かな。なんで資産いっぱいあるのみたいな。
期待違う。やっぱアレンジも必要なわけじゃないですか。
いや、別にできますよ。スマブラ何曲曲 ?900 曲ぐらい入ってんだからさ。
あれは、人海戦術です
よ。まあ、そうだけど、ね、うん、まあ、だからその辺がちょっと、まあ、こんだけのね、ものを買ってしまったオタとしては、まあ、ちょっと改良してほしい点かな。
なかなかですよ、これ。なかなか買ってます。
いやー、語りますね、今日のハンテラさん。
語りますね。
いつも、ふーん、へーとか言って。
3年分ぐらい喋ってますね。
喋ってます、喋ってます。
また3年黙ったままなんじゃないですか。
いや、もう今俺が思ってんのは本当に行きたいもん。
あ、そう、
本当に
関西引っ越した方がいいんじゃないですか。
ね、行きたいもん。要するに2週目だよね。面白いゲームって2週目やるじゃないっていう感覚。
あ、でもやっぱ大阪だからできたのかなってのありますね。任天堂京都じゃないですか、
うん、それはあると思う。やっぱりコミュニケーションも密になるしね、うんうん、それも絶対あると思う、開発体制として、
うん、
だからそこが今思ってることだな。本当に行きたいっす、うん、すぐ。だってほらマリオも大体さ1周目バザーっていってもう1周目はこうちゃんとクリアしていくみたいな。
分かった。本当にね、
そのプレイスタイルの違いな。
だからスタンプとかのアプリのスタンプとかでやり込み要素としてちゃんとできてるから、
う
ん
う
ん、
また来たいと思わせるってことだね。
そうそうそうそう、そういうことだから1回じゃ絶対に全部集められないわけ、うん、何月のスタンプとかあるわけだから、
うんうん、だ面白いっていうのと同時にマリオなんだよね、やっぱりね。
なんかその、明確なものですか。なんかディズニーパークってなんかまた見れなかったものがあるからちょっとまた来ようかなみたいなのがあるけど、
うん、
それがかなり視覚化されて明確化されている、
うん、あれね、多分全部やらないんだよ普通は。それはさ、マリオデッセイやってて全部のスター集めねえだろってみたいなと一緒で、そこはそのゲーム好きがやるとこだから、
うん、
でもそれはそれで目的になるしね、もう一回やってみようかなみたいな。これもさ結構するから4200円。
そうかな、うん、フラフラ行った時にやることがちゃんとあるのよね。
うん、
その基本的に全部は貯められてないからみんな。 じゃあ今日はこのスタンプチャレンジしてみるかみたいなのもできるし、
昔あったなんかジョイポリスとかなんじゃたんとかそういうの結構あったんですよ、うん、だからそれをなんかもうちょっと豪華にしたような。
あ、キーチャレンジも一回クリアしてると難易度が上がったりするんですよ。
あ、なんかハードモードみたいな、
う
ん、
そうそうそう、
あ、うん、
それは一回クリア してるっていうのを認識してて、
すごいよ、
音が変わってハードモードになる、
だから本当すごいと思う、よくできてんなと思ったゲーム。
その辺もな、結構なんじゃたんとかに
近い、そういうのばっかりやるから、うん、
なんじゃたんも何回もやるアトラクションっていうのがあって、そういうなんか財産を貯めていこうみたいな、うん、かトレジャーハンティングのアトラクションがあったんですよ昔で。それで取ったお宝によってなんか換金してもらえて高さが違うんです、ね、でそれでなんか家買ったりとか、でそれでなんか家がどんどん豪華になっていくと裏任務っていうのがあって、なんか本当にそれしか入れない人、それのランクしか行ってない人が行けない場所とか入れたりとかするっていうのだと、だそれをなんか強力な IP とやっぱ規模のデカさで、
あとやっぱマッチしてるよね、
うん、
そのキャラクターの
そうそうなんですよ、
ね、ものとね、
うん、ガチャンってやれるのはやっぱ強いですね。最強の IP でできるっていうのはやっぱ強い、
はい、
うん、
なのでみんな今すぐ行こう、帽子も買ってこの
Here we go!
つって写真も撮ってちゃんとハテナブロックで
じゃあパレードの新メニューを開けましょう。
あ、やった
ー、すごい、
お土産やん出た、
ファイヤーフラワー。
ファイヤーマリオになれるやん。
へぇー、すごい。
もらったんで。
ああ、ありがとう。
これでファイヤーマリオになれる。
へぇー。
これが今、カートで売ってるんですよ、外の。
へ
ぇー。パレード空洋として。
結構クオリティ
高い。なんかアイシングクッキーみたいな。
そういう感じですね。
うん。
すごい。やった、ありがとう。さすがです。あ、ちなみにパレードはどんな感じなんですか？
パレードは、やっぱり、激派入ってますね。
ああ。
あの、明らかに、マリオのフロートと、ポケモンのフロートだけ気合が違う
あれは目玉だもんね、やっぱり。
今メインテーマのパレードのメインテーマがあって、まあそれぞれにそのゲーム曲とかがちょっとアレンジで入ってるみたいな感じですね。
やっぱ任天堂としてはその生半可な気持ちで IP を他社に貸し出せないっていうのがやっぱプライドがあるんじゃないですかね、
うん、素晴らしいと思います。パレードも本当は見たいんだけど、多分次行った時はパレード見ないと、はい、
やっぱりポケモンに一番気合が入ってます。
うん、まあ、ポケモン
ねちょっと、うん、人の数が違う。
いや、
やっぱ一番最初じゃ、そういう形でポケモン操作で遊ぶのって、うん、初めてだからめちゃくちゃ気合い入れてると思うな。
うんうんうん。
でほぼポケモンをメインとしたパレード
なんで。ああ、楽しみだなちょっと。うん、あれ見に行きたいんじゃな。
だから一見れないですよ。
え？
一週目はパークにな
っちゃう。大丈夫ですか？二日行くん。
あ、なるほどね。そうしてください。
そう。
はい。じゃあそういうわけで、マリオの話でした。